いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
おもてサウンドコピー塾臨京都。
川島先生、よろしくお願いします。
はい、おもてサウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。目利きの目、鬼門編で比叡山に参りましたね。
はい、よかわ、
よかわです。事前学習の時に初めて知った場所、うん、
まずね、じゃあ比叡山延暦寺ってよく聞きますでしょ。
はい、
比叡山延暦寺って一つのお寺の名前ではないんです。3つのエリア、東、西、よかわ、3つのエリアを合わせて比叡山延暦寺と呼んでおります。
はい、
の中の一番北の端に位置するのがよかわエリア。
遠かったですね。
うん、今日のナビはね、私の行きたい方向を指さないんですね。で、違う方へと導こうとするんで、さあ予定より30分ぐらい押してしまいましたね。
よかわ中道は遣唐使船をモデルとした舞台作りなんですね。
そう、この舞台作りっていうのはいわゆる京都の清水の舞台と同じ構造になっているってことです。
はい、
土台から骨組みがね、縦横に足場があるということですね。
そして四季講堂はおみくじ発祥の地ということを教わりました。
観山大師堂、おみくじってね、聞きますか、日江さんは。
私あんまり、でも一緒の参加したメンバーの杉浦さゆみさんって割と水占いだったりとかおみくじとかされてますね。今日もマサルさんのおみくじしてありましたよ。
引かれてましたね。
うん、
観山大師っていうね、お坊さんがね、観音菩薩に祈って授かった漢詩五言四句の下文100枚がおみくじの原型とされてるんですけども、下文というのは観音菩薩様のお言葉と思ってたらいいですよ。うん、その100枚の下文から引いた1枚に自分のこれからの進むべき道というものを読み取って皆さんにお伝えしてたのがおみくじの始まりなので、今もこの観山大師堂に行くと我々がよく知っているおみくじじゃなくて1枚お札を引きます。そこは漢詩文しか書いてないから、書かれている意味をお坊様が直接解説してくださるというのがここでのおみくじなんですね。
うん、
そこでね、あなたは今日は大吉ですとか、うん、そういうのはないね。
ないですね。はい、ああ、うん、そっか、
うん、それ期待していくとちょっとがっかりかもしれない
から。あ、そうなんですね。
はい、
あと今日は源信さんというお坊さんの言われを書いた札だったりとかイラストみたいなものをたくさん見たんですが、うん、先生、源信さんってどんな方なんですか？
恵心宗図源信、一言で言ったら日本の仏教に浄土宗とか浄土真宗、大きな宗派があるじゃないですか。はい、その前の基礎的なものに日本浄土教というものがあるんですけども、それをね、広めて基礎を作られたのが源信さんですね。
はい、
でもう一つ、源信といえば源氏物語、そのモデルとなった人物でもあるんですね。
私たちは目利きの目、能楽鑑賞編っていうのを学んでおりまして、
はい、
葵の上に与川の小聖、修験者ですよね。
うん、
でその時に初めて私は与川の小聖のことを知ったんですが、源信さんは与川の小聖のモデルみたいになってるんですか？
直接的にね、そういう記録があるわけじゃないんですけど、与川の僧図として登場するんですね。うん、53条の手習いとか54条の有名の浮橋にも某僧図とかね、僧図とか
僧図の君、僧図っていうのは、
うん、
お坊様の僧に都って書くんですね。うん、そういう位なんですか？
はい、位ですね。一番悟りを開かれている方を例えば僧正と言ったら、その次のところに位置される方が僧図という位の段階になるし、その次が立志、僧正、僧図、立志という順番で徳の高さをね、決められてますね。僧正とか僧図といえば朝廷からお呼び出しがかかったらすぐそこに出向いていけるぐらいの、帝にもお目通りできるっていう方ですよね。
先日ね、瀬戸内寂聴さん亡くなりになって追悼番組見てたらね、
うん、
与川中道あたりでものすごく厳しい過酷なね、修行をしたっておっしゃってたのね。
うん、
今までだったら私その与川っていう言葉をキャッチできてなかったと思うんです、その番組を見ても。今だったらおのおの時にも出てきたし、今回の事前学習にも出てきたし、今日は実際に与川エリアにも行きましたよね。一個一個がね、つながってきて、今日はね、お着物の帯のところにね、釈杖って言って修験者の方が持ってはる棒みたいなのありますよね。
うん、
あれを刺してきたんですが、2年前ですかね、金峰山寺に行った時に、
奈良のね、吉野の金峰山寺、
はい、買い求めたものですね。う
ん、カエルさんの鈴になってんだよね。
そうなんですよ。うん、それをちょっと使ってみました。
この余川と金峰山寺も非常に密接につながっている場所だよね。
あ、
うん、金峰山寺といえば縁の小津の、
あ、小津の、う
ん、
はい、
縁の行者ね、
はい、
のお弟子さんがこの余川にたくさんいらっしゃった。この余川で厳しい修行をされていると考えていいんじゃないんですか。その後、比叡大社、日吉大社、
はい、うん、参りましたね、
はい、
うん、
山を降りて、
はい、まず、マサルさんっていう、お猿さん
の、ね、ね、
話をね、うん、ちょっとどうしてもしたいんですけれども、うん、生きたお猿さんが2匹、檻の中にいてて、ちょっと毛づくろしてはってね、
うん、
神様のお猿さん、マサ
ルさん、いつもくっついてるよね、
いつもくっついてはるから、ちょっと離れたとこから見たら、うん、あれ今日は1匹しかいてないのと思ったら、
うん、
そう、くっついてはんね、仲良しさんなんですよね、
うんうんうん、
事前学習をしておりますので、
うん、
自分と日吉大社に祀られてるたくさんの神様との接点を見つけて神様の前でお話をするっていうのがね、
うん、
取り組んでみたことで、
それをねするのとしないのでは例えばどういう違いがあると思います、道枝さんの中でね、せずにそこ行きました、説明聞きました、うん、終わりましたってことね、うん、自分の推し神決めて、
はい、
自分がどう推してるのかってことを人にその場で説明すると、
はい、
短い時間でね
調べていく中でね、
うん、
例えば私はタゴリ姫の神なんですけども、で宗像三女神の一柱で長女なんですよ、うん、私も長女なので、あ、同じ長女掃除やなーってまずそこで思う、失礼かもしれないけど、
いや大事なことです、それは
大事なことですか、
見つけるっていうのは
なんか長女なりの強さとかあるのよ、うん、実は
手がかりがあるから、うん、そこすごく大事、神様をねとんでもなくすごい人偉い人だけで見るんじゃなくて、その神様の中に人間性を見つけて、はい、この長女の神様も辛かったんじゃないのって見るのはすごく大事な見方ですね、
うんうん、で神門、神様の門が橘だったんですよこの方ね、
うん、
そうすると、この間お買い物をした立吉の器の、
はあは
あ、が橘でしょ、
うんうん、
だから立場の一緒やとかね、なんかそんなところからね、うんうん、ちょっとずつね、
宇佐の親城の右側に立花の木が植えてあったね、
ありましたね、うんうん、そうですよね、
うん、
そうか、調べるからそれが目について、
うん、
あ、立花やって思えるんやね、
うん、
あとは阿納州、石工集団、
そう、この坂本の地域っていうのは阿納州という石組みの職人さんたちの町で、何がすごいかっていうのは西洋人の石工さんもいるわけじゃない、ピラミッドを作った人たちとか、そういう西洋的なものの見方でいくと石は切り出して揃えて積んでいくものなのよ、阿納州たちは石を見つけたらその形のまま組み上げていく、どういう状態でどこにはまるかってことがすでに頭の中に描かれてるらしいのね、そうやって一つ一つを組み上げられていく、このルーツが何かといえば、阿納古墳群っていうのがあの辺りにあって百何十基とか200基あるらしいんだけど、いわゆる横穴式石室、
はい、
その石室の石組みが多分ルーツじゃないのかなって言われてるらしいのね、うん、僕は小学校の頃の古墳マニアの中でも石室マニアで、
はいはい、
あの中にいるとどれだけ幸せかっていうぐらい、1600年前のね人々と直につながれる場所ですごく古墳の中で遊んでたっていうか、
うんうんうん、
時間を過ごしてた時期があったんで、
はい、
あの州という人たちもすごく親しみっていうか、
うん、
感じるし、
うん、
彼らが組み上げた石垣っていうのもすごくねワクワクするし、子供みたいにすっげーとかもかっけーってね、
うんうん、
何百年経っても綺麗な街並みがそこだけ残ってるわけじゃない、 その風景見ただけでもう時代がパッとね、
うん、
600年前に戻ったりするし、
うん、
映画の撮影に使われたり、拙者はござるみたいなさ、
はい、流浪に献身ですね、
うんうん、実際ロケされてるしね、あそこでね、
はい、
うんうん、
先生は今日の一日の、うん、まあ、講座の中、体験学習の中で印象に残ってはることとかありますか。
狛犬、
狛犬ね、
うん、
先生ときめいてはりましたね、
うん、
なんかお尻の方から写真撮って、
うん、
ウキウキしてはったんですけど、
そうそう、日吉大社の狛犬はね、
うん、
尻尾が7本あるんですよ、
そうですよ、7つに分かれてましたね、うん、あれはどういうことなんですかね、そうそう、
北斗七星、
北斗七
星、いわゆる昔北斗七星ってやっぱり、
はい、
陰陽師的には要となる星なんですね、
はいはい、
7本あるんですが、
はい、
これがね僕にはもうものすごく尻尾を振ってるみたいに見えるので、
ね、うん、高速で、
高速でね、
ブルンブルンブルンブルンブルン、
高速すぎて止まって見えるみたいなね、
あ、
どれだけ喜んでんのっていう、
あ、
うん、それぞれのお社にいるんだけど、全部違うわけ
よ、違いますよね、うん、なんか寄り目のなんか人とか、ポワーンとした眠たそうな狛犬もいたし、うん、キリッとした狛犬とか、うん、
その中でも私は、
はい、
白山神社の
狛
犬、
はい、
右側の子、
あ、右側の子、
うん、
推しですか、
推しですね、
うん、
ぜひ行ったら見てください。
そうですね、
うん
うん、
お猿もいいけど犬もいいよって
、お猿もいいけど犬もいい、
うん、
ね、今日参加いただいたのは愛知県から杉浦さゆみさんと杉浦陽子さん、うん、陽子さんにはねたくさんね写真を撮っていただきましたので、多分このラジオのね番宣写真でも使わせてもらってると思います。とっても喜んでくださいました。さゆみさんもねお誕生日だったのでちょっと皆さんと一緒にねお食事したりとか、大阪からのよしこさんもう毎回毎回体験学習は参加してくださってて、いいシェアもいただいておりますし、帰る時いつも嬉しそうにね、
うん、
後ろ姿がめっちゃ楽しかったよって、うん、それこそちょっと尻尾振ってあるような感じでね帰っていってくれはるのが私としてはめちゃくちゃ嬉しい。奈良もねまた来年3月にありますし、
大宮神社、
宮神社ね、はい、ぜひみんなで東京メンバーもね来てくれるみたいなので、ぜひぜひ楽しみにしていきたいと思いますので、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。